を取り継いで参りたいと思います。改めまして皆さんおはようございます。先週の木曜日、私たちと共に長年教会生活を送ってこられました福田茂美さんの葬儀がこのところで執り行われました。先月の29日から朝車で自宅を出られたまま行方不明となっておられましたけれども、先週この礼拝のところで皆さんに一緒にお祈りをいただきまして、翌日の5日の月曜日に本庄の方で見つかった後の連絡がありました。まあ、残念ながら召された状態で発見されたわけですけれども、私たちにとっては本当に突然のこと、もちろんご家族にとっては本当にそれ以上に辛く悲しい出来事でありました。しかし天の神様、茂美さんのことも本当に愛してくださってここまで導いてこられた天の神様は、茂美さんのこともすべてのご存知で天に召してくださいました。今茂美さんの魂は天の神様の身元にあって、大好きなイエス様の身元で慰めを受け安らいでいることを信じて、全能の神様にすべてをお委ねしたいと思います。はじめに一言お祈りをいたします。天の神様、尊いお名前を賛美いたします。先週は本当に私たちにとっては突然のことで悲しい出来事がありました。福田茂美兄弟が今あなたの身元へと召されて参りました。地上で突然会えなくなったことは私たちにとって辛く悲しいことです。しかし兄弟の魂は今あなたの身元にあることを私たちは信じます。そしてあなたの御手にお任せいたします。どうぞ地上での労に豊かに報いてくださいますように、あなたの身元で安らぐことができますように、また今茂美さんをと別れることになって本当に悲しみの中にあるご家族の上に、とりわけ天からの慰めと支えを与えてくださいますように、どうぞお願いをいたします。この朝また御言葉からあなたの励ましをいただきたいと願っております。どうぞこのひととき御心のままに導いてくださって、私たちの心を取り扱ってください。さまざまな都合で今日伝えない方々もおられます。それぞれの場所においてともにあなたを見上げることができますように、この時間をお守りください。御手に委ねて私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は、ペテロの手紙第1の5章から開かせていただきました。人生にはさまざまな重い煩いがあります。私たちはいろんなことで心配をするものです。そんな私たちを神様はどのように励ましておられるのでしょうか。今日はこの箇所からご一緒に学んでまいりたいと思います。まあ、今日は一節だけの御言葉となるんですけど、まあ、今日の箇所をもう一度お読みしたいと思います。ペテロの手紙第1、5章7節。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。本当に励まされる御言葉ではないでしょうか。この箇所を読むたびに、神様が私たちのことを心配してくださっておられる。だからお任せしていいんだ。そんな風に私はいつも励まされております。今日はこの御言葉の箇所を選ばせていただきました。このところから今日は特に3つのことを確認をしていきたいと思います。1つ目のこと、それは思い煩いということです。私たちは思い煩うものであるということです。7節の 最初のところにあなた方の思い煩いをとこうありました。人生には思い煩いがあるということをこう言っているわけですね。今日開いた箇所、ペテロの手紙というこの聖書の書はイエス・キリストの十二弟子の一人のペテロという人がこう書いた手紙です。イエス様が天に召されて、神様の身元に引き上げられてから30年ほど経って、その頃の時代のことなんですが、福音がもうヨーロッパ各地へと伝えられていきました。でそこでイエス様を信じて救われる方々、クリスチャンが各地へと起こされていき、教会ができていったんですね。それでもキリスト教というのはまだまだ少数派でした。その町です。イエス様を信じてクリスチャンとなった方々がクリスチャンとして生きていくということはまだまだ大変な時代であったようなんです。周りの人々からなかなか理解されずに迫害を受けたり、さまざまな試練に遭うということもあったようなんです。そんな各地に散らばってそれでも神様を信じてイエス様に従おうとして生きていたクリスチャンたちを励ますためにペテロはこの手紙を書き送りました。ですからこの手紙を直接受け取った当時のクリスチャン、おそらくヨーロッパに各地に暮らしていたクリスチャンたちだと思うんですけれども、彼らは毎日のようにさまざまなことで思い煩っていたと思われます。私たちもいろんなことで思い煩いをすることがあります。心配なことがいろいろとこうあるわけですよね。この聖書の時代のようにクリスチャンだからといって迫害にあったり特別な試練に遭う、身の危険にさらされるというようなことは今はないと思うんですけれども、それでも様々なことで私たちは思い煩うものです。例えばどうでしょう、健康のことですね。例えば健康のことで私たちは思い煩いますよね。私もそうでした。何年か前に、健康診断毎年受けてるんですけれども、通知を受け取りました。そしたらちょっと再検査をしてくださいね。あるところが悪くてですね、再検査を受けてくださいって通知が来て、その通知を受け取って私はとっても思い煩ったというか心配になったんです。まだ検査も受けていないので、今はネットがあるのでそのことについて調べるといろんなことが分かってきまして、最悪こういうふうになるなんてね、見るとですね、だんだんこう悪い方へと考えてしまってね、まだ検査も受けてないのにですね、あれこれ心配をしてしまう、気にしないつもりでいてもやっぱりこう気にしてしまう、そんなことがあったんです。結局その時は再々検査を受けて、異常なしとなりまして、ようやく安心することができました。またそうですね、家族のことで心配をするということもね、ありますね。親のこと、子供のことがやっぱり心配になりますよね。私も今、そういう状況にあるのかなとこう感じています。と私は今母親が山形で一人暮らしをしている、4年前に父が亡くなってから遠距離介護をするようになりました。で今も月3回ほど山形に、通っているんですけれども、本当にいる時間は限られてますよね。ほとんどの時間はこっちで暮らしているわけで、そうするとやっぱり心配になります。今日元気に暮らしているかなとか、風邪ひいてないかなとかね、夕方になってくると一人でどっかに出歩いてないだろうかとか、こういろんなことがこう心配になってくるわけですね。先週は福田しげみさんのことで本当に心配しました。先々週からですかね、戻って来られないという、こう知らせを受けて、やっぱり神の家族なんだなって私は思ったんですけど、本当に自分のことのようになんか心配に、なりました。見つかるまでの1週間本当に気が気で、なかったですね。なんかこう夜もあんまり眠れなくて、今頃しげみさんどうしてるかなって、寒さに凍えてないだろうかなって、いつもそのことが頭から離れませんでした。そういうこと皆さんもあるんじゃないでしょうかね。それから 今度は将来のこと、自分の将来のことどうですか皆さん。全く心配してないという方いないと思いますね。例えば進学のこと、ね、就職のことやら、あるいは結婚のこと、それから年を取ってくれば老後のことが心配になるのではないでしょうか、ね、果たして生活していけるんだろうかって心配になることもあるかもしれません。先々のことを考えるとやっぱり心配になってきますよね。そうしたいろんな思い煩いが私たちにはあると思います。思い煩いというものは本当に、苦しいものですね。夜眠れなくなってしまったり、あるいは仕事が手につかなくなってたりすることもあると思います。しかしですね、思い煩ってもいくら思い煩っても状況を変えることはできませんし、どうすることもできないんです。場合によっては過ぎ去ってしまったことをくよくよと思い煩うこともありますよね。あの時ああしなきゃよかった。でもどうでしょう、思い煩っても過去のことは変えられないんですよね。それだけエネルギーの無駄と言えるかもしれません。本当に思い煩うことによって気力も体力も消耗してしまう。それから自分の時間もエネルギーも消耗してしまうんですよね。それが分かっていても私たちは思い煩ってしまうですね。どうしても思い煩わずにはいられないというのが私たちの人生です。では思い煩うとき私たちはどうすればいいんでしょうか、ね、その秘訣が聖書にはちゃんと示されていると思うんです。で今日の箇所ですね、今日二つ目にこう確認したいことに移っていきたいと思うんですが、今日のところでペテロはこう言っています。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。ね、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさいと言いました。ここで委ねるという言葉がありますよね。委ねる。ね、でこれ、もともと書かれた聖書の言葉にはですね、投げかけるという意味があるそうです。投げかける、ね、つまり自分の手にあるものを投げる、まあ、そういう動作を表す言葉がこれ委ねるということなんです、ね、つまり自分の手から離す、投げるということは自分の手から離す、明け渡す、完全に手放すという、まあ、そういう意味の言葉なんだそうですけど、ですからこのところを言い換えますとこんな風になると思いますね。あなたが思い煩っているものを手放しなさい。そして神様に完全に預けてあとはお任せしなさい。手放してそれを完全に神様に明け渡しなさい、お任せしなさいって、それが一切神に委ねなさい、そういう意味なんですね。聖書にこう記されているのはこの箇所だけではありません。他にもね、こう書いてあるんですけども、旧約聖書からも一箇所今日開いてみたいと思います。開ける方はですね、詩編、旧約聖書の詩編の詩編の詩編の55編の22節というところを開ける方は開いてみてください。第二版の聖書であれば旧約聖書の879ページとなります。詩編の55編22節、このところ、そうですね、前半のところだけお読みしたいと思います。詩編55編の22節。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。どうでしょう。今日のね、ペテロの手紙の箇所と非常にこう似ているというか、やはり同じことを言っているのかなって思いますね。今日の箇所では、 重い煩いよってあるところが詩編では重荷よというふうにこうなってますよね。でこの重荷という言葉、まあ、そのまま読めば重い荷物です、ね、あなたの重い荷物を主に委ねなさい、ね、あのどうでしょう、重たい荷物をですね手放して誰かに預けることができたとしたらどうでしょう、楽になりますよね、楽になります。重い荷物を手放して誰かがそれを預かってくれたら本当に楽に、なるわけですよね。そのことをこれは表していると思うんですよね。私たちの重い煩いをすべて天の神様に預けてお任せすることができたら私たちは本当に楽になるんです。手放して完全に神様に預けたら、お任せしたら本当に楽になる、思い煩いから解放されるって神様は約束してくださっています。聖書の中には自分の思い煩いを一切神に委ねた人たちのことが描かれております。今日二人の人のことをちょっと紹介したいと思うんです。まず最初はマリアです。イエス・キリストの母となった、マリアがそうでした。まあ、クリスマスの時にね、よく読まれますけれども、ある時、処女マリアに御使いが現れて言いました。あなたは身ごもって男の子を見ます。どうでしょう、ね、未婚の女性が突然そんなことを言われたら、びっくりするどころじゃないですよね。まだ結婚もしていないのに、母になるって言われたんですよね。まあ、どうしてそんなことになるんですか、そんなの嫌ですって普通はね、言うでしょう。しかしマリアはこう言いました。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにって一切を神様にお委ねしたんですね。それからもう一人、イエス様です、ね、イエス様のことをちょっと紹介したいと思うんですが、イエス様が十字架にかけられる前の晩のこと、ゲツセマネの園で弟子たちと共に祈りを捧げた場面がこうあるんですけれども、まあ、イエス様が一人でね、祈っておりましたよね。まあ、弟子たちは眠っていたんですかね。その時にイエス様がこう祈られました。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除いてください、しかし私の願いではなく御心の通りにしてください、ね、翌日十字架に引き渡されて自分は死ななければならないということをイエス様は分かっていたんです。御心であればこの杯を取り除けてくださいって父なる神様にイエス様は祈りました。しかし私の願いではなくあなたの御心の通りにしてください、私はあなたの御心に従います、そう祈ったんですよね。御心の通りにしてくださいって祈った、ね、それは本当に辛いことだったんですね。父なる神様から引き離されてしまうということが何よりも辛いことだったわけですけれども、それでも御心の通りにしてください、従いますって、そういう祈りを捧げました。このマリアとイエス様ですよね、本当に一切を神様に委ねた人だったんです。この二人に共通していることがあると思います。と共通していることは何でしょう、この委ねたということね、共通していること、ね、それは祈りだと私は思うんですね。祈りをもって主に神様にお任せした、ね、祈りをもって神に委ねたということがですね、こう共通していると私は思いました。どうぞ好みになりますように、それからイエス様は御心の通りにしてくださいって、これ祈りの言葉なんです。自分の心の中でそうかって従ったんじゃなくて、言葉で父なる神様に対してそれを申し上げたんですよね。どうぞそのようにしてくださいってこう祈りを捧げました。私たちもですね、 そのように祈りを持って一切の思い煩いを神様にお任せしたいと思います。祈りによってですね、御心の通りをしてください、私は従いますってね、私たちも祈れたら本当に楽になれるのではないでしょうか。それでは私たちはどうして一切の思い煩いを神様に委ねることができるのでしょう。神様はどうしてそれを引き受けてくださるのでしょうか、ね、最後に三つ目のこととしてですね、その理由について確認をしたいと思います。今日の御言葉の最後のところにこう書いてありました。神があなた方のことを心配してくださるからです。神があなた方のことを心配してくださるからです、ね、あるんですね。天地を作られ私たちを作ってくださった神様が思い煩っている私たちのことを心配してくださるというんです。心配してくださる、ね、でこれもですね、まあ、日本語で心配するというふうに書いてある言葉なんですが、もともとの聖書の言葉では養うとか支える、ね、養うとか支えるというそういう意味がある言葉です。ですからただ単に心配するというのではなくて、神様がそのことを責任を持って引き受けて私たちを支えてくださるということなんです。神様がそれを引き受けて支えてくださる、ね、私があなた方を責任を持って養うから安心して信じて私に任せなさい、まあ、そんなふうに神様は言っておられるということなんですね。はい、わかりましたって引き受けてどっかに捨ててくるんじゃなくて、ね、置いてくるんじゃなくて、神様がご自分でそれを引き受けてくださる、責任を持ってそれを引き受けてくださる、そして私に任せなさいって言っておられる、これがあなた方のことを心配しておられる、神が心配してくださるということなんです。どうでしょう、とっても力強い言葉だと思いませんか。神様が責任を持って引き受けてくださる、任せなさいって言うんですね。このことをですね、イエス様も別な表現で言っています。とマタイの福音書、今日の最初にね、少子っていうところをお読みしたんですけど、マタイの福音書の11章、よろしければ開いてみてください。新約聖書のマタイの福音書の11章の28節の御言葉です。マタイ11章28節、イエス様はこう言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。でイエス様はこう言われたんですね。これもあなた方をのことを心配してくださるからですということをですね、これイエス様がこう言ってると私は思うんですね。私のところに来なさい、私のところであなた方は休むことができるんだよって、こうイエス様は言ってるんですね。イエス様のもとに行って一切の思い煩いをイエス様にお任せするならば、その人は本当に休むことができる、楽になるんです。そして心に平安をいただくことができます。この、今日の箇所の第一ペテロですね、手紙を書いたペテロという人はまさにそのことを経験しました、ね、皆さんペテロのこと覚えてますか、ね、まあ、十二弟子の一人、とても熱心な弟子ではあったんですけれども、ちょっと問題もあったんですよね。イエス様がユダヤ人たちから捕らえられて大祭司の家に連れられていって、そこで裁判を受けることになった時、ペテロは後をついていきましたよね。で庭で火に当たっている時に前の人から言われたんです。お前もあの男の仲間ではないのかって聞かれたんですよね。 その時ペテロは何と言ったでしょう。いや私は知らない、私はあの男のことを知らないって言ってしまったんです。3回も、ね、3回もイエス様のことを知らないって言ってしまったんですよね。そのことがペテロにとっての大きな心の傷となりました。まあ、重荷になったんです、ね、イエス様を裏切ってしまったっていうその大きな心の傷となって残ったとこう思うんです。イエス様はその後十字架で死なれました。しかし3日目によみがえった。でもペテロの心には平安はなかったと私は思うんですね。イエス様がよみがえられたということが分かっても彼の心には平安はなかった。それどころかやっぱり思い煩いがいっぱいだったんじゃないでしょうかね。まあ、後悔の念と言いますかね。ああイエス様は私のことをどう思っておられるんだろうか、こう心配していたと思うんです。そんなペテロをイエス様は憐れんでくださりました。よみがえられたイエス様がガリラヤ湖で弟子たちに会う場面がヨハネの福音書にこう書いてありますね。ガリラヤ湖で漁をしていた弟子たちに現れた時にイエス様はペテロに尋ねました。あなたは私を愛しますか、あなたは私を愛しますか、3回聞いたんです、ね、ペテロはどう答えたでしょう、ね、まあ、私はあなたを愛します、そのことをあなたはご存知です、ちょっと遠回りな表現でね、ペテロ答えるんですけれども、3回私はあなたを愛しますって答えることができました。その時に初めてペテロの心に平安が与えられたと思います。ああ私は許されたんだ、イエス様は私を許してくださったって、本当に彼の心に平安がねこう与えられたと思うんです。その時に彼の心の傷は完全に癒されました。ペテロはこの経験をしていたんですね。だからこそこの手紙というかこの言葉をペテロは語ることができたと思うんです。自分自身の経験として、神はあなた方のことを心配しておられるからです、だから思い煩いを一切神に委ねなさい、もう彼が経験したことなんです。イエス様は私のことを本当に愛しておられて、こんなに罪深い私のことも見捨てないで許してくださった、この神様の大きな愛を彼は体験したんですね。その確信の言葉が今日の御言葉だと私は思うんですね。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神はあなた方のことを本当に心配してくださいます、ね、イエス様は私たちのことをも愛しておられます。私たちのことを心配してくださるんです。このことを信じて感謝をお捧げしたいと思います。今何か思い煩っていることがあるでしょうか。もしあるならば神様にその思いを知っていただきましょう。そして一切を神様にお委ねしたいと思います。そうすれば神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくださいます。お祈りをいたします。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。私たちは思い煩いで心が乱され疲れ果ててしまうことがあります。そんな私たちをあなたは憐れんでくださいました。あなた方の思い煩いを一切私に委ねなさい、安心して私に任せなさいと言ってくださることを本当に感謝いたします。祈りによって神様の御心に委ねることができるように 弱い私たちを助けてください。私たちのために十字架で死んでよみがえられたイエス様が私たちを心配し休ませてくださいます。どうか神様の平安が私たちの心を守り、一切の思い煩いから解放してくださいますようにお願いをいたします。今週もお一人お一人を守り導き、天からの恵みを注いでください。このひとときを心から感謝をして、私たちの主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは今日の御言葉を今一度思い巡らす時を持ちたいと思います。御言葉を思い起こしましょう。そして各自お祈りをお捧げください。